はい、こんにちは。浅田偉人、光永です。先日、静岡で講演してきました。徳川家康の生涯、今回は3回目、小田原征伐から関ヶ原合戦までお話ししました。来てくれた方々、ありがとうございました。講演後、近くの寿司屋で新年会をやりました。今回は私、長期戦の構えで、ゆっくりと飲んだんですよ。その後の2次会、3次会までも、だからちゃんと記憶がありました。飲むスピードをコントロールする大切だなと実感しました。本日は愛知県の犬山城を歩きます。木曽川のほとりに佇む犬山城は李白の詩になぞらえて白帝城と呼ばれました。徳川家康と羽柴秀吉の間で戦われた小牧長久手の合戦の時、羽柴秀吉が拠点としました。犬山の町には今も城下町の風情が漂います。その前に告知です。特典終了間近です。つれづれ草ダウンロード版、DVD ロム版、特典の健康奉仕の生涯は1月31日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして、京都公演です。2月24日日曜日、京都で声を出して読む小倉百人一首、第5回です。66番、先の大僧正行尊よりお話ししていきます。名鉄犬山線犬山駅下車、西口から徒歩8分、本町の入り口です。本町は犬山城の正面通りとして、古くから呉服商や酒造業が軒を連ねる賑やかな通りです。犬山城に遠い方から下本町、中本町、上本町と言います。奥に行くほど賑わってきます。道すがら、考察場、問屋場、日の見櫓跡、史跡、慶道館跡。これは、藩校の慶道館の跡です。八代城主、成瀬正澄が建てました。現在の犬山北小学校につながっているそうです。犬山文化資料館、犬山の町や犬山城、犬山祭りについて展示があります。見えてきました。犬山城の正面口です。右に張綱神社の大鳥居。左に三光稲荷神社の大鳥居。まずは三光稲荷神社に参拝し、社殿の横の鳥居道に入ります。これが犬山城への近道です。本丸に続く大手道です。江戸時代には岩坂といい、ここに岩をまたいで岩坂門が立っていました。本丸の入り口の黒金門まで曲がりくねった道が続いていました。石垣越しに天守が見えて期待が高まります。黒金門、犬山城本丸の入り口です。上に多門櫓を置く櫓門形式で、門に鉄鋲が打たれた頑丈な門です。黒金門をくぐると本丸です。土塁と石垣で囲まれた犬山城の中心となる曲輪です。天守が正面にそびえます。天守は5メートルの石垣の上に立ちます。外観30、内部地上4階、地下2階、入りもや作りの上に防楼をかぶせ、防楼型天守と呼ばれます。昭和27年に国宝に指定されました。犬山城は別名を白帝城といい、荻生徂徠が李白の詩つとに白帝城を発すにちなんで名付けたと伝えられます。木曽川を見下ろす小高い丘の上に立つ平山城です。天文6年1537年、織田信長の叔父である織田信康が城下町の南にあった木下城を移して築城したのが始まりと伝えられます。天守の創建年は天正年間、慶長年間と説が分かれており、はっきりしません。山の段差を利用して5つの曲輪と13の櫓があり、背後に木曽川が流れ、鉄壁の守りを固めていました。戦国時代から江戸時代初期にかけて、いろいろな城主が入りました。天正12年1584年、小牧長久手の合戦では、羽柴秀吉が 犬山城に入り、これより南へ12キロの小牧山に陣する徳川家康と相対しました。地図をご覧ください。一番上の犬山城と真ん中の赤丸の小牧山城で向かい合っていたと。秀吉方は家康の本拠地三河を突こうと、羽柴秀次を対象に池田恒興、森長吉を南へ向かわせます。これをいち早く察知した家康が軍勢を動かし、小牧山南東18キロの長久手で家康は池田恒興、森長吉を討ち戦死させました。しかし家康と同盟していた織田信雄が羽柴秀吉と勝手に講和したために、それ以上戦いを続けられなくなりました。家康はやむを得ず秀吉との講和に応じました。天正12年1584年、歴史に名高い小牧長久手の合戦です。小牧長久手の合戦の後もいろいろな城主が犬山城に入りましたが、元和3年1617年、尾張藩助家老成瀬正成が二代将軍秀忠より犬山城を拝領してから幕末まで成瀬氏が9代にわたって城主を世襲しました。明治4年1871年、廃藩置県で城の大半が取り壊しとなりました。しかし天守は地元民の嘆願により残されました。壊された櫓や門は県立公園となりました。しかし明治24年1891年の濃尾地震で倒壊、再建の予算がないため旧犬山城主の成瀬正光氏に修復を行うことを条件として移譲され、日本唯一の個人所有の城となりました。平成16年2004年、財団法人犬山城白帝文庫に天守はじめ成瀬家所有の文化財が寄贈されました。管理は犬山市が昭和40年から行っています。犬山城の帰り道、張綱神社に参拝していきます。張綱神社は太古から犬山の峰に鎮座した産砂神です。もともとの古代からの土着の神様のことを産砂神と言います。もともと犬山城本丸の位置にありましたが、犬山城築城に伴い犬山城東の白山ピラに移り、慶長11年1606年、犬山市内の名栗町に移り、さらに明治15年1882年、現在の犬山城南の斜面に遷座しました。で、巡り巡って元の位置近くに戻ってきたということですね。犬山祭りは張綱神社の祭礼です。毎年4月の第1土曜日日曜日に行われています。寛永11年1634年に城下に火事があり、その翌年復興祈願のために始まったとされます。高さ8メートルの山が13両犬山町内を進みます。山は他でいう出しのことです。祇園祭りにおける山ぼこです。しかし犬山では特に山と呼んでいます。13両の山が勢ぞろいする山揃え、13両の山が365個の提灯を一斉に灯す夜山、車上のからくり人形が笛や太鼓に合わせて舞を披露することなど見どころがいっぱいです。城下町犬山の春の風物詩です。犬山城北側には木曽川が流れています。川越しに見る天守が見事です。木曽川は古くから上流の木曽と下流の名古屋を結ぶ流通の大動脈でした。ことに上流の美濃で採れる木曽ヒノキをいかだに乗せて運びました。夏に行われる鵜飼も有名です。今より1300年前の起源とされ、犬山では今から340年余り前に三代城主成瀬正親が始めたといいます。では荻生徂徠が犬山城を李白の詩に見立てて白帝城と言ったという、そのつとに白帝城を発す。明日に辞す白帝彩雲の間、千里の荒涼を一日にして帰る。 両岸の遠征、内定山猿に。慶州すでにすぐ、番町の山。本日は愛知県の犬山城を歩きました。城下町の風情漂う本町、歴史ロマンの漂う犬山城、張綱神社、見どころがいっぱいです。次回は京都の醍醐寺を歩きます。お楽しみに。告知です。聞いてわかる。告知です。聞いてわかる。つれづれ草ダウンロード版 DVD ロム版。つれづれ草全243段をすべて原文と現代語訳で朗読し、必要に応じて補足説明を加えた音声とテキストです。全 14.6 時間にわたってたっぷりとことん解説しています。特典の健康奉仕の生涯は1月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演です。京都で声を出して読む小倉百人一首、2月24日日曜日開催です。第5回目66番先の大僧正行尊から会場の皆様とご一緒に歌を読み解説していきます。その後の打ち上げもお楽しみに。ぜひご参加ください。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。